ー村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2第4週のこの時間は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長にご出演いただき、健康についてのトークと健康に良いとされる食材をご紹介いただいています。さあ、スタジオに京都お池メディカルクリニックの村西博美院長にお越しいただきました。村西先生、こんにちは。
お願いします。
よろしくお願いします。さあ、今日のテーマは、はい、悪玉アミノ酸ってご存知ですかという。
はい、そうですね。
悪玉アミノ酸。
そうですね、うん、はい、うちのクリニック自由診療なんですけれども、まあ、検診とかではそのなかなか調べることがまあほとんどない項目に関しても、まあ、採血の検査とかをさせていただいて、で、まあ、その結果をもとにして、まあ、何かこう大きな病気になる手前の予防的な介入がね、こうできないか、まあ、そういったとこを目指しています、
はい、
で、その中で通称ですね、悪玉アミノ酸って言われる、まあ、呼ばれている項目があるんですね、
はい。
まあ、年内は、まあ、年内最後はまあそんなお話をちょっと今回させてもらいたいなと思ってます。で、悪玉コレステロールっていうのは、
うん、はい、
まあ、皆さんお聞きになった
こと、聞いたことあります。
ありますよね、はい、あると思うんですけども、悪玉アミノ酸ってこれどうですかね。
いやいやいや、だからアミノ酸って人間の体には必須なんだと。
そうですね。
絶対必要って、だからアミノ酸は多い方がいいんやなと思うんですけど、悪玉とついてる限りこいつはあかんねやろなっていう。
そうですね。イメージ的にはそんな感じですよね。はい、
なので知りません。
はい、そうまずね、悪玉アミノ酸を説明させていただく前にですね、アミノ酸の話をちょっとさせていただこうかなと思います。
はい、
アミノ酸っていうのは、タンパク質って言いまして、まあ、筋肉とかね、いろんな細胞成分構成してます。その構成してるタンパク質の、タンパク質を作り出してる成分が、まあ、アミノ酸ってやつなんですね。
はい。
で、我々の体って、まあ、筋肉とか皮膚、爪、内臓、まあ、とにかく様々なものがこのタンパク質からできてるんですけども、そのタンパク質を作ってるのがアミノ酸と、そういう認識でいいかなと思います。
はい。
で、このアミノ酸は、だいたい20種類ぐらいありましてですね、うん、そのうちの9種類っていうのは、人間が、体の中で合成することができないものなんですね。で、それを、まあ、必須アミノ酸っていうふうにお聞きになったことあるかもしれません。
はい、
必須アミノ酸っていう。
体で合成することができないっていうことは、はい、食事とかで取りなさいってこういうことですよね。
そうですね。
それが9種類。
そうですね。で、必須アミノ酸の一つの、まあ、メチオニンという、まあ、このあたりは覚えなくていいと思うんですけども、うん、まあ、その必須アミノ酸のうちの一つがですね、こう代謝されていく過程で、ホモシスティンというホモシステインというですね、アミノ酸がまあ出来上がってくるんですね、
はい、
で、実はそのこの出来てくるホモシスティンっていうのがですね、これ酸化を抑える、つまりこう錆を防ぐためのまあ原料となるこう重要な役割になってるんですけども、はい、このホモシスティンが過剰になってしまうと、蓄積した状態になってしまうと、それが特に血管とかに関しては悪さをしているっていうのが分かってきてるんですね。まあ、結構前から分かってるんですけども、うん、で、このホモシスティンというのが、まあ、今回お話しした悪玉アミノ酸って言われてるものになるんです。で、ですので、まあ、当院ではその健康維持のための、まあ、一つの指標としてですね、特に最初ご受診された患者様に関しては、このホモシスティンっていうのをまあチェックさせていただいてるっていうところなんですよね。
酸化を抑えるためにこのホモシスティンは必要ではあるけど、過剰にとなってくると良くない、
そうですね。
このホモシスティン過剰にたまらないようにするにはどうしたらいいとかあるんですか？
そうですね。まあ、代謝の過程で、まあ、このホモシスティンっていうのはできてくるので、その代謝の過程をですね、さらにその先の代謝経路にこう誘導していくとですね、ホモシスティンとしては消えていくっていう形になるので、まあ、その代謝経路をこう先に進めていく栄養素っていうのが、まあ、ちゃんと体に充足していれば、この過剰な蓄積は避けられるんじゃないかっていうふうに今考えられてるんですね。
はい。
で、じゃあその必要な栄養素って何なんだっていうところなんですけども、そこで重要な役割に担うのがビタミンの B 群。 ですね、うん、何度かラジオでも登場してると思います。夏バテのお話とかの時も B 群お話したと思うんですけども、うんうんうん、まあ、特にその中でもビタミン B6 とか B12、葉酸っていう成分が、まあ、重要になるっていうのは分かってるんですね、はい、まあ、人間っていうのはその日々ストレス、まあ、それは精神的なストレス以外肉体的なストレスも含めていろんな種々のストレスとか、あとはまあ、飲酒ですよね。まあ、様々なファクターによって、そのビタミン B 群ってこう消費しながら生きているんですけども、炭水化物中心にこう、食生活になっている方ですね。はいはい、もう忙しく働かれて、さささっと、うん、
ね、麺類とか、
ね。麺類とかをさささっと食べてっていう風な場合には、うん、意外にですね、ビタミン B 群、こう相対的に足りなくなっている方多いんですよね。つまりお忙しくて、お昼ご飯さささっと麺類食べて、夜はちょっとねストレス発散のためにお酒を飲んでっていうような形っていうのは、B 群の摂取も少ないですし、消耗も進めているので、まあ、足りなくなっていること多いんですね。まあ、バランスのいい食事っていうのはもちろんのことを、まあ、ご自身の状況によってはこのあたりの、まあ、B 群っていうのはサプリメントで補充していくっていうのも、まあ、悪い選択肢じゃないんじゃないかなっていうのは思ってます。そうですね。自分自身も自分のこの食事の状況ですね、うん、もちろんいい食事ができている時もあれば、一方で皆様と一緒で、うん、忙しい時っていうのは、うん、本当に炭水化物で済ませる時ももちろん僕もありますんで、
足りてない時ってありますよね。
そうですね。で、まあ飲酒ももちろんしますから、そのあたりのビタミン B 群に関してはこうサプリメントで補充していることもよくありますね、はい。で、まあ、人間ってビタミン類を自分の体内で合成できませんから、食事なのからこう摂取するしかないんですけれども、うんうん、実は最近分かってきているのは腸内細菌ですね。僕らがお腹に飼っている腸内細菌っていうのも、うん、実はこういったビタミン B 群をこう作り出してくれるっていうのが分かっているんで、まあ、いつもながらお話していることなんですけれども、お腹の中に、まあ、僕らが飼ってるというか、まあ、お世話になってるですね、うん、腸内細菌を、まあ、大切にしていく食生活を含めた生活習慣なんですよね。うんうん、そのあたり持っといていただけると、まあ、体心にとって、まあ、いいことが起こるんじゃないかなっていうのは思いますよね。
そうすることでこのホモシスティンが過剰に体にたまらないようになるということなんですよね。ちなみにこのホモシスティンが過剰に蓄積されるようになるとどうなるんですか？
まあ、少しだけこのね、ホモシスティンと、まあ、疾患とのね、関連性、やっぱこう気になるところもあると思うので、まあ、ちょっとその辺の関連性といった観点で、ちょっとこう簡単にお話をさせていただくと、はい、まあ、実は結構いろんな疾患との関連性も報告今もうすでにされてるんですよね。で、ホモシスティン自体が、先ほどもお話ししたんですけど、この種々の病気の根源ともいえる活性酸素っていうね、やっぱりそれにやっぱ関係してくるんですけども、血管内皮って言われる血管のその内側を構成している細胞ですね。その機能を落として劣化をさせるっていうふうなことはもうすでに分かってますし、あとは血管ってこう、本来、コラーゲンって言いまして、こう、主要成分コラーゲンなので、こう、なんていうんでしょう、弾力がある、こう、簡単に言うとゴムみたいな、こう、弾力性のある、臓器なんですけども、そのコラーゲンのこう構造変化みたいなのを起こしてですね、血管のその弾力性というか、しなやかさみたいなのをこう失わせていく。つまりは、血管が硬くなる、動脈硬化っていうんですよね。その辺には繋がっていくっていうようなメカニズムで、まあ、考えられてるんですよね。で実際にまあ、ホモシスティン、なかなか健康診断で調べることがないと思いますので、はい、なかなか皆さんの持っておられる健康診断表では出ないかもしれませんけれども、まあ、15マイクロモルパーリットルって言われる、まあ、15っていう数値ですね。うん、15以上、その数値が15以上に蓄積している場合っていうのは、それ以下の方よりも4倍以上ですね。心筋梗塞や脳梗塞って言われるような、そういった動脈硬化のに起因するその病気の発症リスクが高くなる。
4倍以上。
そうですね。いう報告もありますし、こう有名な報告なんですけども。はい、であとは、まあ、あまりにこのね、ホモシスティンというのは多少その人生の中で上下はもちろんしていきますから、あまりにこの長い状態、高い状態がこう続いていくとですね、やっぱこうアルツハイマー型認知症のリスクも高まるっていうにも言われてるんですね。だから、ただまあこのあたりいろんな議論のあるところで、そのホモシスティンが高い状態っていうのが、そういった大きな病気の原因になってるのか、 うんうん、あるいはそういう病気を起こされた方だからそういう結果として高くなってるのかっていうのは結構こう議論のあるところなんですよね、
はい、
だからまあただいずれにしてもですね、通常の検診の採血はあまり調べることない項目ですし、うん、一度その自分自身今どれぐらいの数値としてそのホモシスティンの数値があるのかっていうのは、まあ、一つそのご自身の何か食生活や運動習慣やいろんなその予防介入としてですね、うん、一つの指標として、今のご自身の位置づけを見といていただくっていうのは僕は悪くないんじゃないかなというふうに思っています。
お池メディカルクリニックではこれの数値も測
って、測らせていただいて、まあ、どうしても自費にはなってしまうんですけれども、うん、まあ、予防の介入ですね。例えば、ホモシスティンが最初ね、測らせていただいた時に、例えば30とか、非常に高い数字が出た場合っていうのは、やはりそのまま行くと、リスクっていうのが常に持った状態って感じになるので、まあ、じゃあそれは、まあ、いろんな介入がありますけれども、まずはやっぱり食事や運動の介入を日常生活に組み込んでいただく、その行動を変えていただく、まあ、一つのその何て言うんでしょう、きっかけというかですね、うんうん、いうふうになるかなと。ホモシスティンやっぱこう調べない限りは自分が高いのかどうなのか全然わからないんですよね。だからそのあたりこう行動変容をね、促すためにちょっと僕としてはこのあたり使わせていただいていると、
知っていただくことが大事ですね。
そうですね、こういうものがあるっていうことぐらいでも構いませんので、うんうん、悪玉アミノ酸、はい、これがあるっていうのはちょっと知っておいていただけるといいかなと思っています。
はい、
はい、
さあこのコーナーでは毎回テーマに沿った体に良いとされる食材一つご紹介いただいていますが、今日は、
はい、ほうれん草ですね。
いいね。
今年最後のね食材、うん、まあ、いかにも体に良さそうなほうれん草なんですけども、今日のお話ホモシスティンですよね。こう減少させるっていう点でもですね、ほうれん草の抽出物から見つかったのが実は葉酸っていう、今日ちょっとお話出てきたと思うんですけども、葉酸っていうやつなんですね。まあ葉酸豊富に含まれてますんで、まあ他にもね、ご存知の方多いと思います。鉄分も含まれてますし、まあビタミン C も結構多く含まれてます。ウイルスがね、こう流行ってくる時期には、まあちゃんと適切なものをね、自然が用意してくれてるってよくお話すると思うんですけども、まあちゃんとこうビタミン C がね、豊富に含まれてるこうほうれん草とか、ちゃんとこう食材をね、うん、自然がこう準備してくれてますんで、まあ、皆さんの健康維持のために、ぜひ感謝をして食べていただけるといいかなというふうに思います。
はい。
はい、
ありがとうございます。はい、気になること、ご相談したいなということがある方は、一度クリニックへと足をお運びください。場所は、京都市役所前駅2番出口すぐ FIS お池ビル8階です。お問い合わせの電話番号 075-252-5252 075-252-5252 075-2-2-2-2と覚えてください。京都お池メディカルクリニックのホームページもあります。過去の放送も聞くことができますので、ぜひそちらもご覧ください。また先生への質問などコーナーにメールも送っていただければと思いますよ。京都お池メディカルクリニックから村西博美院長にお越しいただきました。村西先生、今年もね、はい、いろいろというお話ありがとうございました。
は
い、
そうですね、本当にありがとうございました。今年はね、これで最後ですけれども、はい、今年も本当に1年間ありがとうございましたと。まあ、あっという間にね、皆さんと一緒で、あっという間にこう、一年過ぎていったなっていう気がしてるんですけれども、まあ、来年も自分自身だけじゃなくて、周囲の皆様とか、もちろんうちにいらしていただく患者様、あとはまあ、もちろんこう、お聞きいただいているリスナーの皆様ですよね。まあ、とにかく、まあ、もちろん病気ね、避けていただきながら元気にこう、お過ごしいただけるように、まあ、本当に日常生活に組み込めるこういった健康小話みたいなね、感じで続けていけたらというふうに思っておりますので、また来年ね、よろしくお願いいたします。
来年もぜひよろしくお願いします。はい、よろしく
お願いいたします。
ドクター村西の健康ライフミーティング、来年は1月10日のご出演となります。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
病気になりにくい心と体を作る。京都お池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分、京都お池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。